皆さんこんばんは。7月の8日日曜日、時計の針は夜9時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ヘイズグループレゼンツ佐藤氏の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー、今日も始まりました。最近ね、ちょっと僕クーラー病で風邪っ引きが多いってね、周りで聞いてるんですけども、皆さん大丈夫でしょうか。僕はね、全然大丈夫です。バリバリ元気です。僕はですね、最近体の調子がねめちゃくちゃいいんですけれども、なぜいいのか、皆さんにね、後ほど教えたいと思います。今日の1曲目はですね、超懐かしい爽やかなロックナンバーです。聴いてください。ニューレディカルズで You Get What You Give。はい、ニューレディカルズ聴いてもらいました。ね、最近のちょっとね、ジメジメした感じに、それをね、吹っ飛ばす爽やかな曲だったと思うんですけれども、改めまして、こんばんは。79.2 レインボータウン FM フェイズグループレゼンツ佐藤氏の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー、パーソナリティの佐藤靖です。オープニングでも話したんですけれども、最近僕ですね、あるものを飲み始めてから体調がですね、ものすごい良くなったんですね。これはね、びっくりするぐらい自分に効果が出てるんで、お伝えしておこうと思うんですけれども、それはですね、ズバリ黒ウーロン茶です。もうね、これはですね、飲んだきっかけはやっぱり僕来月でですね、もう34歳になってしまうんで、もうね、ちょい悪目指してる僕としては、メタボリック症候群ですか、あれはちょっとかなり自分ではなりたくなかったので、まあね、いろんなね、ものをね、試してちょっと効果とかね、見てたんですけれども、すごくね、この黒ウーロン茶、なんか知んないんですけど、メタボリックの効果、脂肪が吸収しづらいとかね、効果もあるとは思うんですけれども、僕の場合ですね、なんかえらい体の調子が良くなってしまって、あと僕のね、体質的に毎回起こることがですね、寝不足するとすぐ僕喉に来るんですね。喉がイガイガしたり痛くなったりで、それから悪化してすぐ熱が出て風邪になるんですけれども、このね、黒ウーロン茶飲むようになってからその症状がね、全く出ないんです。寝不足してもね、次の日喉のね、調子が良かったりとかして、あれと思って、最近あれ、なんかおかしいな、おかしいなっていうか、いい意味でおかしいなと思ってたら、なんだろうと思ったらですね、やっぱこれしか原因が分かんないんですね。黒ウーロン茶、痩せるためにね、飲んでたんですけれども、もうね、体もね、なんか良くなってくるとはちょっとね、びっくりなんですけれども、ただね、もうもしかしたら気持ちの持ちようかもしれないんで、まあね、皆さんね、試して違うじゃねえかっていう人も出てきちゃうかもしれないんですけども、僕がね、良くなってるのは本当事実。値段がですね、でもちょっと高いんですよね、これ。1リットルで、普通のね、ペットボトルぐらいな値段。だいたい今 2リットルサイズなんですけども、やっぱ倍ぐらいしちゃうんで、あれなんですけれども、もしね、なんかこう、健康とか考えたり、いろいろね、効果とかね、騙されたと思って試してみたいっていう人はね、一回ちょっと試してみてください。良くなった、なんてね、同じようなね、人が出てきたらすごく嬉しいんで、したらね、僕になんかメールでも何でもいいんで、教えてくれたらすごく嬉しいんで、でもただね、僕、黒ウーロン茶の宣伝の回しもんじゃないんで、これは本当に僕が体験したことなんで、ぜひね、皆さん、試してみてください。それでですね、7月に入り2週目の、ゲストの発表をしたいと思います。今日はですね、もう、若くて、背が高くて、イケメン社長が登場いたします。歌舞伎町、絆より、キャッチフレーズではですね、青木伝説でおなじみの夏木大河社長とラン支配人が登場いたします。もうね、すでにスタジオで待ってくれてますので、しばらくお待ちください。この後9時15分頃の登場予定になります。続いて本日の一発目のコーナーいきます。今週のホスオスはい、ホスオスというのはですね、もう毎回お伝えしているんですけれども、ホストの業界ナンバーワンの、総合サイトでございます。こちらはですね、もうお店情報はですね、もちろん、写真付き、スタッフなんかも全て写真付きで見ることができます。求人情報もですね、かなり満載でしてね、もう全部見れるんですね。これがまた でですね、クローズアップという、フラッシュ画面でね、まあ、表紙みたいな感じで出るところにですね、まあ、嬉しいことに、前回、っていうか去年ですね、まあ、11月にゲストで出演してくれて、今、パールの代表、瀬名海斗くんがね、こちら、クローズアップ出てますんでね、すごい浴衣とかで出ててね、季節感もあってかっこいいんで、皆さんね、ぜひ見てください。あとはですね、ホストス独自の、アクセスランキング、こちらね、見れば、旬のホストとか結構わかると思うんで、ぜひチェックしてみてください。あとはですね、本当に、最近いろんなね、企画をホストさんやってくれてまして、カバンの中身チェックだとか、まあね、他の雑誌では今までやってなかったようなこと、ホストでね、もっとなんていうのかな、素顔、隠しに迫るようなね、部分とかね、結構取材したりしたりして、結構ね、素顔とか見れたりするんで、これもね、トピックスのコーナーでありますので、ぜひぜひ見てくれると、笑いもあるし、ああ、なるほどっていうのもあると思うんで、ぜひね、皆さん、こちら、この番組の後にでもチェックしてみてください。URL の方行きたいと思います。こちらね、携帯とパソコン、両方同じですんで、よろしくお願いします。www.host2.jp もう一度いきます。www.host2.jp です。こちら4月にリニューアルしてからね、また内容も最近ぐっと充実してきますので、皆さんね、ぜひこの番組の後にでもチェックしてみてください。それではここで続いての曲いきたいと思います。この曲の後に、歌舞伎町人気店、絆より、夏木大河社長と蘭支配人が登場いたします。続いての曲はですね、先日4枚目のアルバムを発表しました、僕もね大好きなキャッチーなねロックナンバーをする、バンドなんですけども、聴いてください。ライフハウスでファーストタイム。ロックンロールマネーリーチャー、今週のカリスマホスト、お待たせしました。本日のゲスト、歌舞伎町超有名店絆より夏木大河社長と蘭支配人が登場してくれました。こんばんは。
こんばんは。
はい、今日よろしくお願いします。それではですね、大河くんの方から、
はいはい、
自己紹介の方よろしくお願いします。
クラブ絆の、社長をやっています夏木大河と申します。今年で24歳になりましたね。
あ、なったということで、
はい、最近4月ですね。
あ、それはそれは24歳ということで
24歳
わかりました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
じゃあランクの方自己紹介お願いします。
絆で支配人やらせてもらってます、セナランです。25歳です。
あ、なるほど。
はい、社長よりちょっと年上なんです。
あ、ちなみにランクの誕生日は
1月14日ですね。
あ、なるほど、14日。
はい、
あ、なるほど、一番寒くてね、
そうですね、
大変な時期かもしれないんですけど。なるほど。それではですね、まず、絆というお店、
はい、
まだラジオを聞いてるだけで行ったことがないとか、これから行ってみたいけどちょっと情報が知りたい、
はい、
なんて方がね、分かりやすいようにちょっとまず、じゃあ大河くんの方は、
はい、
お店のちょっと内装のコンセプトとかその辺をちょっと教えていただけると。
内装のコンセプトは、
はい、
まあ、どっちかっていうとやっぱ明るいイメージがいい。
明るいイメージ、はい、はい、
そういうホストクラブって結構暗いってギラギラした感じっていうよりは、はい、もっと落ち着いて、
はい、
大人の雰囲気があるような明るい店っていうのがコンセプトですかね。
なるほど、
はい、
あとランクに聞きたいんですけども、
はい、
スタッフさんはどんな感じですか。
いやー、結構そうですね、いろんなジャンルがいますね。
あー、なるほど、いろんなジャンルがいる。
そうですね、
色物系ですか。
色物系からそうですね、脱ぎ系、
はい、
そうです、あんまり酒強い人間は少ないですよ。社長が一番飲む感じ。
僕一番飲みますね。
社長自ら一番飲む感じ、
はい、
あ、これはすごいね。
お酒にまみれてるんで。
あ、なるほど。じゃあワイワイしたい人も大丈夫だし、
ね、
落ち着きたい人もなんか結構大丈夫。
そうですね、まあ落ち着いた、うん、ちょっと難しいかもしれないですけど、
まあ、
女性も
なるほど、なるほど、はい、わかりました。それではね、あとまずお二人の出会いっていうのはどんなところですか。
出会いですか、
はい、
出会いは意外にもあっけなくお店ですね。普通に僕がお店をオープンしようと思って、
はい、
まあその一人で始めたわけなんですけれど、
はい、
やっぱり今いる授業みんな店で友人とかで出会ってですね、
は
い、
ああ、なるほど。
たまたまランちゃんが、
はい、
北海道にいたんですけど、
はいはいはい、
その東京にホストしに来ようと思ったんだよね。
そうそう、
で雑誌を 見て、
ああ新規オープン
青木伝説、
青木伝説だけどなんか桜が舞い散る感じだね。
それを見て、
それを見て
ここ行ってみようと。
そうですね。1点目にその面接行ったとこだったん
で。ああなるほど。でその時は大河君が面接。
そうですね、僕の面接。
ああなるほど。どうでしたこの印象はランク。
いやどうなんですかね、ちょっとどんな人なのかなと思ったんですよ。どんな人なのかなと思って喋ってみたら本当にそのホストなのに、はい、その経済哲学みたいなのを語られて、その
硬い部分持ってるね。
ホストをしに来たのに、ホストこの人生の相談をされました。
ああなるほど、
なるほどなと思
いました。だから最初はもう 100% 疑いにかかってましたね。まず一人でやってるわけがないだろうみたいなところから始まり、
はいはい、
そう2ヶ月ぐらいはやっぱ心開いてくれなかったですよね。裏では多分いろんなことを考えてたね。
なるほど。でもじゃあランクは北海道でどれぐらいやってたの？ホスト。
いやそうですね、北海道でもまちまちなんですけど、
はいはいはい、
やっぱ1年2年ぐらいですかね、辞めて、
ああいろいろちょっとのらりくらりしてたわけで、なるほど、なるほど。で今歌舞伎町に出てきて、
はい、
でオープンが絆さんは
去年の、
はい、
7月末ですね。
あじゃあもうすぐ
1
年、
そうですね、1年なんですよね。
ああなるほど。どうですかランク、
いやや
ってきて、
いや楽しかったですけどね、やっぱ1年早かったなって
。はいはいはい、
まあ売れっ子としてやってきたんで、まあ、いい状況でやってこれたから
実際ね、自分で今売れっ子、
そうですね、
大学から見ても売れっ子で頑張ってくれてると。
売れっ子だけじゃなくてやっぱりまあ人間的に器がでかいですよね。
ああなるほど、
なるほど。
これ今すげえ嬉しいかもしれないね、ランクね。なるほど。
そう、器量のある人間で、
あーはーはー、
ちゃんと話せるんですよやっぱり、
まあまあ、
そういうビジネス的な話もやっぱり。
これはあと年が近いっていうのもあるかもしれない、ね、
そうですね、
うん、
まあチャランポランに生きてきながらもそれなりに考えてきたんだと。
ああ一応筋通すところ
を持ってきたんだなという感じは受けますね。
はあはあはあ、なるほど。あと最近ですね、僕もやっぱラジオに出演してくれるところのお店、リチャーチじゃない、すみません、リチャーチ、リチャーチするんですけれども、なんか面白いキャッチフレーズの子がいますよね。
誰ですか？
不思議な国。
本当にもうあれは
不思議系なんですか？
いやもう不思議のちょっと息を超えてますね。
あ、そうなんですか？
何かわかんないですけど、はい、いきなりヘラヘラヘラヘラ笑い出してる。僕が怒ってたら、はい、怒ってることにちょっと現実逃避するんですかね。笑い出すんですよね。そういうことを見ながら。
店長ですからね。
店長ですからね。でも言っても。
店長ですからね。
あ、今店長
って言った。店長なんですけれど、はい、まあ不思議ですよね、やっぱり。あ、
本当に不思議なんですね。
本当に不思議ですね。あんな王子様みたいな顔して。
なるほど。結構あれですよね。なんていうんですか、正統派な顔ですね。
正統派な顔してるんですけど、
不思議系なんですか。
スーパー不思議ですね。
スーパース
ーパー不思議ですね。B 型ですけども、B 型の典型的な感じですよね。
あー、なるほど。
変なところでいじっぱりだったりするんですけど。
はいはいはい。
もう基本的になんか何を考えてるか分かんない。
今血液型の話が出たんですけど、
はいはい、
ランくんは
O 型ですね。
O 型。大河くんは
A 型ですね。
あ、なるほど。はい、僕 B なんですよ。
うん、なるほど。
結構ばらけたんですけど、僕 B なんですけど、はい、直樹くんとなんかこう共通する部分あります。
いやー全然ないですね。
ないですか。
いや本当直樹くんは。
はい、
本当見たら分かりますよね。ああなるほどって思いますよね。ああそういうことかって思いますね。
ああなるほど。彼はもともとどっかでやってた方なんですか？
小岩の方で。
ああなるほど。
ホストやってたらしくて。
はあはあはあ。それもオープニングで来た感じ
ですか？そうですね、オープニングで。
はあ、じゃあ大河君のお店のとこには結構オープニングでいっぱいいろんなとこから集まってきた感じですか？
そうですね、いろんなとこから集まってきましたね。
なるほど。
経験者とかも。
で今はもうすぐ1年なんですけど、
はいはい、
大河君は社長の目線として、
はい、
このなんか手応えみたいなのどうですか？
そうですね、まあやってきたことに関しては、
はい、
結果は出てますし、
結果は出てる、はいはい、
まあそのやっぱ自分自身の成長にもやっぱすごいなったんですよね。
あ、
いろいろその状況に応じて常に臨機応変に考えるじゃないですか。
あ、
っていうところでやっぱ僕自身の成長も大きかったですし、
はいはい、
まあ店的にもやっぱりそれなりに1年間積み上げてきたものありますよね、
はい、
1年前はやっぱり僕一人であとは何もないわけじゃないですか。
そうです
ね、そこにやっぱり軸となるものができてって、
はい、
基盤となるものができてって、
はい、
その大きくするためのステージが作れてきた感じですかね。
ああ、基盤がじゃあ固まってきたと。
そうですね、水漬けをしてくる形です。
なるほど。それちょっとお話で、
ね、
ここに乗ると 近々、
はいはい、
拡大移転、
そうですね、
すると
大きく、
そう、店名も変えてと、
そうですね、店名もまあ、はい、絆という名前も残しつつ、
はい、
まあちょっとパワーアップ感じた感じで、あ、
次のステージに行くような、
プレミアム的な感じで、
あなるほど、これはまたランくんね、
まあ
新しい箱でとかになるとやっぱモチベーションもまた、
いややっぱ違います
ね、上がってきますよね、まあね、ちょっとね、さっきも話したんですけどね、まあうちのね、O っていうビルのね、下がちょっと空いてるみたいなんで、来てくれとか言ったん
で、ぜひぜひ、ぜひぜひ、不動産あたり、
リサーチ
とかないと、
はい、その辺ね、ちょっと、考えてください。
そうですね。
それではね、いつもコーナー設けてますんで、こちらのコーナーの方にお付き合いしてください。はい、それでは行きます。佐藤康からの5つの質問コーナー。 Are you ready?はい、それではですね、じゃあタイガ社長の方からいきたいと思います、
はいはい、
まず、
はい、
社長として、
はい、
一番大変なこと、
一番大変なこと、
ホストクラブの社長さんってちょっと特殊だと思うんですよね、
はいはい、
それ一番ちょっと大変だから、これ大変だっていうのは、
まあホストクラブに限らず、
はい、
多分社長さんやってる人みんな思うと思うんですけど、
はい、
孤独ですよね、やっぱり、
あ
まずそのなんですかね、一番上なわけだから、
そうですね、
自分は誰かに渡すわけにはいかないじゃないですか、問題を、ね、っていうそのやっぱ一人で考えなきゃいけないところが多いのがやっぱ孤独なんですかね。
なるほど。はい、あとは弱音を吐けないと
か。弱音も吐けないですね。
あと結果を出して当たり前
って。当たり前ですし、言ったこともやってきて当たり前じゃないですか。
そうですよね。
はい、
そうですよね。じゃないと社長あん時って言ったじゃないですか。そうそうあれ上げ足ってくれ
たんですからね。そうですね。ちゃんと言ったことをちゃんと確実にこなしていかないと、
は
い。
なるほど。
っていうプレッシャーですかね。
ああ、なるほど、はい。でもこの辺は結構できてるんじゃないですか、話してると。
まあそうですね。ちゃんと。明確に目標を立ててって、
はいはい、
それを行くための戦略を考えてやるようにはしてますね。
なるほど。
確実に。
まあ、これはですね、今、タイガ社長なんていうか、こう、経論みたいなのがね。
経論的な
人間になってたよね。なるほど。じゃあもう一つ、タイガ社長。
はいはい。
ホストになって、
はい。
良かったと思っていますか?
良かったと。
はい。
ホストになって。
今振り返って、あ、はい、この道、自分で人生選択して、
はいはい、
ああ、良かったな、っていうの。
まあ、良かったっていうか、やっぱり、後悔はしたくないんで、一個一個の選択に。はいはい、だから、今の人生は今の人生でやっぱ 100% 満足してますよね。
おー、これは、すごいですね。
はい、
100%
満足。そうですね。現状も、これからもやっぱ、100% 満足していく人生を送りたいなと思って、やってるんで。
なるほど。これはやっぱり、24歳にしては、すごい志ですね。
気合
で。気合ですね。
気合で。
やっぱ歌舞伎町ならではのこ う,
う、
ね、なんか精神的な成長っていうのが
目指すもの的に、
持ってますね。やっぱりね。はい。わ、はい、かりました。じゃあ、ラン君の方、はい、行きたいと思うんですけども、僕とだ、僕と今日会ったの初めてなんですけども、
ね、
この番組の出演を、タイガ社長から聞いたかと思うんですけど、
そうですね。
この話来た時、初め、どう思いました?
いやー、どうですかね、まあ本当の営業時間中に、
はい、
よらんちゃんラジオ出ようよみたいなあ、なるほどって思いましたね、
はいはい、
もうイエスとかノーとかではないですね、わ、
はい、
かりましたってことで、どういうことですかって言ったら、
はい、
まあラジオ出るから
みたい
な、
はいはいはい、
特に何も教えてもらえなかったんです
けど、ああなるほど、わかりました、あとですね、もう一つ、タイガ社長の好きなところ、一つだけ、
社長の好きなところですか、はい、まあ一つだけあげると
し、あえて、
まああえて一つだけあげるとしたら、やっぱりその、しっかりしてるとことか責任感とかです
ね。ああ、なるほど。
やっぱそこは落ち着いて見てられますよね。
わかりました、で、お二人に最後、好きな食べ物は何ですか?
好きな食べ物は、僕、嫌いな食べ物がないんです
よ。嫌いな
食べ物ないんですよね。
ああ、ランクの方は。
何ですかね、ラーメン。
あ、ラーメン。
ラーメン。
ああ。この辺はちょっと無難なところですね。
そうですね。
はい。わかりました。じゃあね、またちょっと一つ一つ聞き直しという形でいきたいんですけども、まあ、大学の方ね、まあ、社長として一番 大変なことは、まあ、誰でも思ってると、これは孤独だと、これは、俺も最近分かるように、
あ、
やっぱなってきますよね。
あ、そうですね。
上に立てば立つほど、
そうそう、頼れなくなり。
そうですね。
ですよね、
だけどやっぱり、この、やっぱ話せる人ってやっぱ、いた方がいいじゃないですか。
それはやっぱりあれなんですよね。その意外と、その別の会社の社長さんだったりとか、
そうですよね。
いうのがやっぱ、結構同じような悩みを抱えてるじゃないですか、みんなどこも。なんでそういうのを話してると、やっぱり、そこがやっぱ、なんですかね、愚痴じゃないですけど、
はい、
そういう話すことによって安心感もあったりするんですよね。
はいはい、 僕とね、タイガ君はまず電話で話して、はい、打ち合わせの時にね、はいはい、あえて外でお会いしたんですけど、はい、結構1時間半ぐらい話しましたね。
結構、濃厚な話
です。そうですね。あの時に、ああ、なんか、お互いなんか、考えてるものが同じとこがあったりして、ね、ああ、なんかわかるわかるみたいな感じで。
そうそうです。ああいう安堵感があるんですよね。
そうですね。
みんなにやっぱ言えない部分のところとかもあるじゃないですか。
はいはい、初めすごくね、大学やっぱりね、心はあんまり開いてないイメージがあったんですけど、話していくうちに、お、話してきたと思って、結構話したら、で、最後なんか今度、
そうですね、
誘ってくださいとか
飲みに行きましょうみたいな、ね、お茶でも。
今後ね、なんかそういう、なんていうか、いい話が。
つなげていける
とい
いですね。
いいですね、本当に。その時は本当、
まあ、お願いします。
よろしくお願いします。はい、あとまあ、ホストになってよかったと思ってますかということで、まあ自分の選択肢にはやっぱり、後悔はしたくないと。
そうですね。
という形で。これですね、はい、結構すごく、キーワードだと思うんですよ。
はいはい。
今の若い子って、はい、その場しのぎで、はい、まず、志がない子が多いじゃないですか。
そうですね。
で、のらりくらりやってるうちに、あ、もう、こんな年になっちまった。
まあ、
でも、まだまだみたいな子が結構多いんで、はい、やっぱね、この、大学みたいな考えを持ってる人っていうのはね、なかなかいないと思うんですよ。
はいはい、
でなぜそういう風になったか。
なぜですか？
はい。も
う僕、その、やっぱ一番きっかけ的なのが、はい、大学受験をしたんですけど、
ほうほう、
その大学受験を終わるまではやっぱり、その、目標があるわけじゃないですか。
はい、
目指すものというか、もう、
合格っていう。
合格っていう。はい、完璧な目指すものがあって、それに打ち込んで、はいはい、それが終わった瞬間に、例えば、その受かった瞬間に、はい、すごい宙ぶらりになったんですよ。そこで、その18位ぐらいですか、
はい、
で、その、何ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらい、うつ状態に入って、その自分の人生についてすごく考えたんですよね、僕は。これから僕はこのままどうやって生きていくのかとか、
はいはい、
例えば普通に大学入って4年間、ぐたぐたでやって、はい、まあそれなりの企業に就職して、はい、それなりの人生を送っていくのかと思った時に耐え難く嫌な不快感を覚えたんですよね。
ああ、そこで先が見えちゃったのか、企業にこのままだとって、
はいはい。で、それで難なくやっぱ生きていくのが耐えられなくなって、
はい、
やっぱ自分の人生に意味を持たせたくなったんですよ。
あ、
自分の存在価値を高めたくなって、
はい、
だからその1分1秒じゃないですけれど、
はいはい、
今っていう瞬間を後で後悔しなくような人生を自分で作っていきたいと思って、
はい、
からですかね、そういう風に思いましたもん。
これはじゃあもう何かしなきゃっていう衝動に、
そう、ね、なんか例えば自分が死んでも、はい、周りの人にもう世の中の世界の60億人ぐらいの人からしてみればたったの一人じゃないですか、
はい、
になりたくなかったんですよね。たった一人が死んだとかにはなりたくなくて、やっぱそこに何かしらの意味を持たせたいなと、自分のせいに。
なるほど、
うん、
じゃあそういう考えからですね、絆さんの広告には、
はいはい、
あれです ね、
そうですね、
21世紀という、
そうですね、
元に生まれ
走り抜けみたいな、はい、
そうで21世紀というものに名を残す、
名を起こすみたいな。
あ、なるほど。そういういろんな深いものがあったんですね。
そうそういう広告とかも。
なるほど。
やっぱり伝わる、伝えられるものは伝えたいなっていう。
あー
っていうところなんですね。
そうですね。わかりました。ここはね、ランクのね、こういうところは熱いものがね、
まあそうですね、
感じましたね。なるほど、わかりました。で、次、ランクに、この番組の出演を聞いた話が来たらどう思いましたかということで、まあまあ、断る間もなく、出るよと。
はい。
でも、もう一人のゲストは、
はい、
大学に全部お任せだったんですよ。
あ、そうだった、
はい、で、やっぱりランクに選ばれたってことは、
まあまあ、正直、喋り。
喋りなのか、
喋り。
信頼かもしんないよ。
信頼ですね。
それだけ、買われちゃってんのかもよ。
あ、まあまあ、ですね。
ありがとうございます。でも、じゃあ、これは、まあ、嬉しい話として、
はい、
万が一でもさ、ランクが、他の子だった場合、はい、どうだった？
いや、どうですかね、あんまり
俺じゃないのってなんだかった。
あー、どうですかね、結構前系じゃないんですよ。
あー、
結構
マイペース、
マイペース
大型なんで、
はい、特にそれはそれで楽しんじゃうのかな。
あー、なるほど。
従業員のを見て、
はいはいはい、まあ実際でも嬉しかったのは事実、声かかって、は
い、やっぱそうですね、はい、やっぱ何かしら社長と動いたりするにはいろいろ開けてきたりするのがやっぱあるんで、
はい、はい、
まあ、まあまあありがたかったな。
なるほど、
まあまあ楽しいですけど、
はい、わかりました。あとまあ大河社長の好きなところは一つだけという形で、まあしっかりした考えを持っているというところで、大河君が あの、ちょっと壊れるところとかって見たことある
いや、ありますよ、ありますよ。
あ、あります、あります。ある。
あ、人間だなと思う時ありますね。
あー、やっぱり。あの、やっぱお酒ガブ飲みするって言ってたんですけど。
いや、尋常じゃない。
あの、やっぱり、おー、来た来た来たって時ある。
いや、ありますよ、もう自我崩壊。
いや、もう本当に、もう、お酒はちょっと敵ですね。
あー、
あればっかりはもう。
まず好きじゃないですか。
好きなんですけど、はい、もうあれをちょっと極限を超えると、
はい、
もう記憶が飛ぶレベルなんですよ、僕。
あ、
もうやっぱその時の話を聞くと、もう自己嫌悪の塊ですからその次の日はもう、
なるほど、
自己嫌悪の朝ですね。
あ、なるほど。まあね、まあね、こういうところはやっぱ人間らしいところもね、ねしていかないと、やっぱね、なるほど、わかりました。で、まあ、あと、好きな食べ物はお二人に聞いたんですけども、大河君、嫌いなものがない。
ないんですよね。
これ素晴らしいですね。
食べ、親が厳しかったんですよ、もともと。
はぁはぁはぁはぁ。
で、なんか、ご飯を残すと、
はい、
次の日のご飯が出てこないとか茶碗が飛んでくる感じだったんであ なんか食べることが当たり前だったんですよ出たもの
なるほど
そしたら嫌いなものがなくなりました
あーそれ素晴らしいですね僕、うん、嫌いなものだらけなん
だけど
でも身長がおいくつですかかなり高いですよね
80ぐらいですかね
あー、うん、これもやっぱでもそういう
なんですかね、
体のバランスがいいじゃないですかすごい全然太ってないしスタイルもいいし、
は
い
うんまあそうですね、パパママに感謝です、
ね、そうですね今となれば本当感謝ですね
感謝です
俺なんか嫌いなもんばっかだったんでもうパパママにちょっとね
ちょっと
問題ありですね
問題あり
身長も170ないし恥ずかしい限りなんですけどはいラン君はラーメンが好き
ラーメン好き
ですね僕も大好きなんですけど今ちょっとねお腹の方とか気にして今控えてるんですけど
もそう
あラン君も何味が好きラーメン
いや味噌とか、
ね、あ北海道だもんね北海道はそうですけど味噌ですもんね、ラー君が一番好きなラーメン屋さんってどこ
歌舞伎町でですか
いやもう世界でって言えば日本が一番美味しいと思うんだけど
まあそうですねじゃああえて歌舞伎町で言ったらバンカラとかが好きなんですかね一番街にある
あバンカラ、ここの味噌美味しい
味噌いやこってりしてるのが好きなんですよただこってりしてれば OK みたいなところ
ああ
なるほどこういうと思ってそれがイコール美味しい
なるほど、でもまあ最近は控えてるんで
控えてますね
あ
カップラーメンにし
てますああそれもどうか
あんまり意味ない
あんまり意味ない感じなんですけどね、まあなんか結構引き出すと面白い部分
面白いですよ
面白いですね、
すごい独特なんで、
まあちょっと盛り上がってきたところで、ここでね一旦打ち切りまして続いての曲いきたいと思います今年のね夏、もうね晴れて冬が明けたらねもう聴いてもらいたいアルバムを持ってきました聴いてくださいアンバーパシフィックですテンポラリーセブンティナインポイントレインボータウン FM フェイズグループレゼンス佐藤ですの歌舞伎町ナンバーレイドショー時刻の方が間もなく9時39分になろうかというところです、今日のゲストはですね歌舞伎町絆より夏木大河社長とラン支配人に来ていただいておりますはい、話の方また行きたいんですけれども、実はっていうかまあ知ってる方がかなり多いと思うんですけれども、大河君はですね、
はいはい
うちのこの番組のゲストでも来てくれたコンフォルトのオープニングでまあいたわけなんですけれども、
はいはい、
あの独立するきっかけとかその辺っていう決意っていうかな、いろんなことがあったと思うんですけど、
はい、
その辺ちょっとお話聞けたらと思うんですけど、
あそこもやっぱいろいろあるんですけれども、
はい、
独立に関して、はい、まあもともとやっぱり一人で会社を起こすっていうのはまあ昔から決めたことなんですけれど、
はいはい、
まあその中でやっぱ自分の何ですかね最大限の力を発揮できるステージにいたいなっていう、ね、
ああなるほど
でそれはやっぱ自分が作るのがやっぱ一番できると思ったんですよね
ああその時には、は
い、その自分が頑張った分だけ全てのものが返ってくるステージじゃないですか、
はいはい、
でやっぱ自分がやっぱイメージした通りステージも変えていきますし、
はい
それがやっぱ一番自由に聴ける場所に行かないといけないなと
なるほど
思いまして、
はい、
独立ですかね
なるほど、
はい、
これはまあ決断の時っていうのは結構時間かかりました
まあそうですねそのやっぱ大学卒業前ぐらいからやっぱその就職活動とかやっぱいろんな方向が出てくるんですよ、
はい、
選択肢とか就活もありますしあとまあそのコンフォルトの会社もそのまま働くとかいうやっぱいろんな選択肢がある中で、
はい
相当悩んで、まあ、その、話したりもしつつですね。で、やっぱ、何をしなきゃいけないのかっていうところですかね。
なるほど。
うん。
まあ、この辺で、いろんな問題とかもあったと思うんですけれども、
はいはい、
今となってやっぱ効果、先ほど言ったように公開しないということなんで、やっぱ今はもうやってきてよかったなと。
そうですね、やってよかったです。
はいはいはい。でまあね、やったからこそまあラン君とか
出会え
て、この辺も出会えたんですね、今のスタッフっていうのが。まあ
そうですね、もうこれがやっぱでかかったんですね。その自分が一番上だったら、もう下の子たちは一生を抱えていける人間じゃないですか。自分が一生を共にできる人間じゃないですか、
はい、
って言ったら自分たち次第なんですよね。
そうですね、
まあ、そういうのがやっぱでかいなっていう。
なるほど、
財産ですよね。
ああ、うん、こう言ってくれるとね、ランクも嬉しいですね。
まあそうですね、ありがたい。
大体社長っていうのはこいつらの面で一生見なきゃなんねんだよとかねそっちで逆に言う人が結構いるんで、こうやってね、逆にね、逆の発想で言ってくれるっていう人も、ね、なかなかね多分いないと思うんで、まあ、これはね素晴らしい、素晴らしいと思います。ラン君は絆のオープニングでずっとやってきて、自分的に手応え的にはどうですか。
手応えですか。
はい、
手応え、そうですね。
自分が北海道から出てきた時っていうのは、はい、やっぱいろんな夢も抱いてたし、まあまあまあ、決意も目標もあったと思うんですけど、はい、それに今沿ってるかなと思って、そういうのもちょっと聞きたいんですよね。
まあ、まあ十分すぎる感じもしますし、
ほうほうほう、
まあ店の中ではやっぱ、
はい、
そうですね、やっぱりまだまだだなと思ったりもするんですけど、
はい、
でもまあ結構その重要なポジションに上がっていくときに、
はい、
やっぱその期待というか、
はい、
ホストとして売り上げ上げるだけじゃなく、
はい、
まあやいろいろなことを任されるようになって、まあちょっと人間的にも成長してきたなって自分でも思えるんで。
ああなるほど、じゃあもうすごくいい感じで
来
てるんだなと。タイガ君が期待するランクっていうのも多分あると思うんですけど、
はいはい、
それには今沿ってる感じですか。
いやまあ沿ってますよね。
あ
やっぱりそのもうその根本的なところがやっぱ一番大事だと思うんで、
はいはいはい、
そのやっぱスキルとかはやれば身につくものじゃないですか、
はい、
それをやっぱ支える土台的なものを今ちゃんと作っているから、
あ
ここから乗っけられるものもいっぱい増えていくんじゃないかなと。
あなるほど、ほら武器になるようなね。
そうですね、
抱えてくるということになるんですけど、
はい、
あとですね、お二人で、
はい、
プライベートで遊んだりすることってあります。
いや、たまにだからその飲んだりとかですよね。
あ
普通に。
なるほど。スポーツとかっていうのは、
うわー全然ですね。全くやらないですね、スポーツ。
大学やらない。もともとなんかやってた。でも
僕はサッカーとか空手とか。
あ、空手。
はい、いろいろやってたんですけど。
なるほど。
今はジョギングたまにしてましたね。
あ、本当に、
はい、
ジョギングする。
ジョギングは健康にいいって言うんで。健康だからと僕、基本的に。
でもね、このスタイルを維持してるって結構俺すごいと思うんですけど、食事制限とかも自分でしてる？
食事制限はまあ、なんですかね、必要以上には食べないですよね。
あ、甘いものは？
甘いもの好きですよ。
あ、好き？
甘いものは本当、二十歳を超えてから好きになったんですよ。
本当に？
それまでは一切食べなかったんですけど、ただの肉食獣だったんですけど、それが甘党になりましたね。
じゃあケーキとかも
食べますね、ケーキとか。
ああ、なるほど。
プリンとか。
ああ、この間ね、打ち合わせの帰りに、僕結構焼き鳥とかガツガツ食ってたから、はいはい、結構こういうイメージがあったから、甘いの多分ダメなんだなと思ったから。
そうですね。どっちかっていうとだから肉が減ったんですよね。
ああ、
肉が減った。年取るにつれて。
なるほど。
なんですね。
和食派？大学
の。僕和食ですね、やっぱり。
ああ。
でも、はい、あんまり米もあんまり食べないんですよね。おかずの方が好きみたいな。
あー、これはですね、炭水化物を取らない系だと、
はい、
結構あんまり太らないって聞いたことあるんですよ。
はいはい。なんかおかずがいっぱい並んでるのを見るのが好きなんですよね。どれから食べようみたいな考えるじゃないですか。
あ、選べる。
選べる感じが楽しいですよね。
そうですね、これしかない、これかよ。
いろんな味があるじゃないですか、なんか。そこにいろんな味を想像しながら食べてるのが、はい、
あ、
幸せな気持ちになりますね。
なるほど。ランクは今なんかこうスポーツとかたまにやってる？
いやー、やりたいんですけどね、
は
い、
でもまあ、プライベートは何をしてます？
プライベートはまあそうですね、 DVD ですかね、本当ありきたりなこと。
映画鑑賞
ですけど、はい、
なるほど。あんまりこう出ないタイプ？外には
出ない。出ないですね。寝るか DVD か飲むか。
あー、なるほど。買い物とかは？
買い物もまあ仕事帰りとかですからね、休みの日とかわざわざ動こうとは思わない。
あ、本当ですか。ほほ、俺はもう買い物好きなんで、
あ、
この休みっていうか時間見つけたらもうグワーッ行って
それさっさっ
か。そうっすね、やっちゃうタイプなんですけど、最近なんかセールとか結構やってるじゃないかなってますね、それは行きました？
行きましたね、ちらっと見に行きましたね。
あ、じゃあ別に特にみたいな。
まあ、
ね、うん。
なんかそうですね、あんまり特に、はい、安いなと思いました。
はい、今日はスーツスタイルなんですけど、ランテの方が、はい、普段は私服はどんな感じなんですか？
いやもうほんとホストカジュアルですよ。もう似てもジャケットを何枚かやってきてとか、もうなんかそういう格好しか似合わないんじゃないかなと思い始めてやっぱなんかそんな感じですよね。
なんか、ランくんの俺も他のなんか感じが想像つかない。
そうなんですよ。そっからもプライベート会おうが、いつ会おうがホットって言われます。
ああ、そうだよね。
最低だなと思って。
いやいやいやいや。大学はもう、あれでもう俺綺麗目しかでないと思うんだけど。
いや、僕結構、カジュアルですよ。意外と。
本当に？
私服結構ラフだよね。
ラフっすね。まあまあ。
いろいろなんか、迷彩のダボついたズボンとかも履きますし。
そうなんだ。
夏は夏でサーフカジュアルっぽい感じとかしますね。
あ、本当に、はいはい、もうなんかね、綺麗めしかね、イメージがない。
今日たまたまですね。
あ、本当に。
なんか最近は最近でなんかちょっと綺麗な、
はい、
お兄さんもちょっといいですよね。ちょっとなんか指揮者みたいな雰囲気を出したいなっていう、音楽家的ななんか、
あ、ちょっと芸術
肌をちょっと出していきたいなっていう感じですかね。
あ、なるほど。髪型とかもなんかそういう感じですよね。でも
そうですね、芸術肌的に、
そう、しかもあんま下手に下品にこうあの色を塗ってるわけでもなく、
ね、最近、はい、1年ぶりに染めたんですよ。ずっと真っ黒だったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
ほうほうほうほう。
そうですね、1年ぶりに髪の毛ちょっと明るくしてみて、
はい、
でもやっぱこんぐらいが限界ですよね。僕的のちょっとこれ以上ちょっと勇気がいますよね。
あ、
これ以上明るくすると
結構その後ろのウェーブが結構
これですかね、
印象的なんですけど、これは美容師さんで、
いや自分で毎日やってるんですけど。
自分でもそれ熟年の技ですよね。それ、
これもうほんと熟年の技ですね。感覚ですからね、全て。
そうですよね、
後ろなんて。中学生ぐらいの時に、
はい、
中学生ぐらいの先輩に、はい、男は顔じゃないんだって言われたんですよ。男は髪型なんだって言われた。なるほど、髪型なのかと思って、でそっから中学生ぐらいの頃からもう髪の毛はでかかったですね。
ああ、もう持ってた。
持ってましたね、中学
生。かなり先取り系ですよね。
そう、一番でかかったのはやっぱ中学生ぐらいですかね。
チャラッチャラだよ。
チャラッチャラでしたよ。もう。チャラッチャラでしたよ。
単発にした時期っていうのは、
いや、それも結構ありますよ。単発も、
はい、
やっぱその職業柄なんか今は単発しないですけど、
はい、
もう入る前とかはやっぱ、夏はやっぱウルフとかやってましたね、短く。
あ、
基本的にイレアスは長かったんですけど、
はい、
でも単発も好きでしたね。
ああ、なるほど。
爽やかに。
タイラ君はなんかこう、美容師さん雰囲気を持ってますよね。
本当ですか？
なんかこう、思わない？ランク、なんか。
そうですね、なんかおしゃれ路線
の。ね、なんか。結構スタッフの子に髪型の指導とかしてあげたりするの？
いや、僕、真似はされますね。
ああ。
見て真似ますよね、みんな。
ああ、なるほど。
固定の使い方とか。
はいはいはい。
でもやっぱ、うちの従業員、なんか、他の従業員の髪とかもやってるんですよ。なんかヘアメイクじゃないんですけど、
はいはい、
うまいですよね、みんな作るの髪の毛。
なるほど、これ全部大事ですよね。
大事ですよね。
毎日手抜かない
っていうの。ホスト君なんて特に。
そうですよね。
髪の毛持って何本みたいなのあるじゃないですか。
ありますよね。
出かけらでかいほどいいみたいなのあるじゃないですか。
本当その辺はありますよね。
ありますよね。そこら辺みんなこうやってガーッてかけちゃってますよね、スプレーとかで。
ランクもやっぱ髪型には。
そうですね、そうですね、やっぱ気合入りますよね。お風呂上がりよりかはその店でセットし終わった時の方がやっぱスイッチ入りますよね。
あ、ガラッて変わる。
変わりますね、やっぱ。あ、今日戦えるな
あ。あ、なるほど。あとラン君はフリーのお客様が来た時に、
はいはい、
あんまりドカーンっていくタイプじゃないような感じがするんですけど、まあこれやっぱ接客スタイルの時はまたちょっと違うんですよ。
そうですね、まあ結構ぶっちゃけ結構地味なんで。
いや面白いですよ、本当に。もう面白いですね、かなり。
その辺のこうツボが分かる人に入っちゃう
と、ね、はい、このシリアスな笑いがすごいですよ。シリアスな笑いを取ってくるんですよね。
あ、
なんか本当こすぐるようなちょっと、
ちょっと脇腹に来るような、
ね、脇腹に来るような笑いを取ってくるんで。僕はだから一番ついてて面白いですよね。
あ、一緒に
ちゃんとついてて。
なるほど。
使えますよ、でも
ちょっと。やっぱりは。
で、大河君は今お店の方には
出てますね、毎日。
毎日
毎日出てますね。
ああ、なるほど。時間的にはちょっと遅めな感じですか？
そうですね、8時ぐらいですかね、朝の。
なるほど。で、これはまあ、電話とかで確認してくれれば。
そうですね。
あと、フリーのお客様とかも、まだ全然ついてほしいって言えば。
そうですね、でも最近なんかもう、はい、ホストやってやろうかなと思いまして、また。
あ、
そうですね、ちょっと。それで、阻害とかも 名刺とかに役職抜いてちょっと名前だけでついたりしてるんですけどね。なかなかその久々に初回とかつくとちょっとドキドキしますよね。何喋ればいいんだろうな俺みたいな。君年いくつみたいな、なんかそういうなんかほんと新人みたいなお世話ですね。趣味何みたいな。お酒飲んでるのみたいな。今日飲んでるのみたいな。そんなどうでもいいつまんない話しかできないですね。
でもね、大体バレちゃってるでしょ。
そうですね、バレますね。
役職つけてなくても。
もうやっぱ名前でバレちゃいますね。
ああ、なるほど、
ね。そのシリアスな笑いがまた楽しいんですけどね。
で、青木伝説っていうキャッチフレーズは
あれはシュートですね。漫画で。
ああ。
サッカーの漫画ですね。
なるほど。
サッカーやってたんで、
はい、
サッカー、まあ、キャッチフレーズを、もともと一番最初のホスト見た時につけろってなったんですよ。
はいはい、
つけろって言われて、はい、何にしようって言って、はい、パッとしたのがなかなか来なくて、
はい、
最終的に来たのがシュートでしたね。
ああ、
まあ、幻の左足的な。
なるほど。あれは今でも使ってますよね。
そうですね、使ってますね。
もう、あれはもう気に入ってる形。
いやもう、やっぱ聞かれますよね、青木伝説って何って。やっぱシュートっていうのもかっこ悪いんで、
はい、
伝説はいつも青いんだよって言ってきます、ね。
ああ、なるほど。これはちょっとホストトーク。
ホストトークやっぱ伝説はいつも青いんだよって。
わかんない
です。わけわかんないですよね。
わかりました。それではね、ここでラストナンバーの行きたいと思います。久々にね、アルバムを出しました。このバンドはですね、元ガンズ&ローゼスのスラッシュ、ダーク、マット・ソーラムとあとですね、ストーン・テンプル・パイレッツのボーカル、スコットで結成されている、このバンドを聴いてください。ベルベット・リボルバーで、The Last Fight。79.2 レインボータウン FM フェイズグループプレゼンツ佐藤氏の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー。この放送は東京メトロ東西線木場駅4番出口徒歩2分深川ギャザリア内木場スタジオより生放送でお送りしてきました。本日のゲストは歌舞伎町の人気店絆より夏木大河社長と蘭支配人に来ていただいております。もうね、早いものでラストナンバー、
はい、
終わり、エンディングになっていくんですけれども、最後にね、お店のプロフィールの方、じゃあ電話番号から大河社長、はい、お願いします。
電話番号は 03-3205-7317 ですね。
はい、もう一度お願いします。
03-3205-7317 ですね。
はい、こちら求人の問い合わせとかもこちらの方で大丈夫ですか。
こちらの方番号の方にお電話いただければ、
はい、
大丈夫です。
今日ね、大河君の話結構いろいろ聞けたと思うんで、聞いてる人もね、
はい、
ぜひその考えに共感できる人とか、
そうですね、
してほしい。
やっぱ人間はやっぱ欲しいですよね。できる人間が、
なるほど、
いっぱいいればいるほどいい店ができていくんで。
じゃあまだまだじゃんじゃん募集してるという
か。じゃんじゃん募集してますね。
なるほど、
はい、
じゃあこれでなんか来てくれたりするとやっぱ嬉しいですね。そうですね、
ハッピーですね。
はい、あと初回のシステムとかは、
はいはい、2時間時間制なんですけど、はい、まあ、2時間3000円で、
はい、
毎日の場合は1時間1000円、
はい、
別にかかってますね。
はい、なるほど、わかりました。じゃあこちらももっと詳しい飲み物とか内容とか電話していただければ。
そうですね、まあ、はい、基本的に、まあ、人狼と割り物は全部飲み放題になってますんで。
なるほど、
はい、
こちらはまあお金のこととかもね。
そうですね、まあ、3000円で飲めてしまう、
そうですね、
素敵な時間ですね。
いい時ですね。
素敵なタイミングで、
あとは道とか多分分かんない方とかいたりしても電話して、はいはい、もらえれば。
まあそうですね、
近く
まあスタッフが迎えに行くこともできますんで。
なるほど、
連絡いただければ。
なるほど、わかりました。それではね、ランス君、
はい、
このね、放送を聞いてくれてる人とか、
はい、
これ細野さんのちょっとバックナンバーで永久に音源が残る。こんなところでもなんかね、自分が何言ってたかなんかね、わかるんで、ちょっとね、
恥ずかしい
ですね、最後、ちょっとバシッと、メッセージの方をよろしく
ですか。
はい、
じゃあそうですね、
はい、
多分絆はこれからも大きくなっていくと思うんで、
はい、
まあ社長も含めてこれからも新しい、
はい、
人材も増えていくと思いますんで、
はい、
まとめようがないですね。
まあじゃあ、まあまあ、これから頑張っていくぞと、
頑張っていくアメンマって感じ
です。
はい、
アメンマ、
ありがとうございます。じゃあタイガー社長、最後締めの方よろしくお願いします。
ですね、まあうちのクラブ絆はスタッフは、まあ、史上最強にかっこよくて、
はい、
史上最強に面白いエンターテインメント集団を目指しますんで、
はい、
まあ、皆様のこれからのご期待にも添えるように、
はい、
まあ、ますます精を出してお店作りに励んでいきますので、
はい、
ぜひともよろしくお願いします、はい、アメンバーみたいな。
アメンバー、
アメンバー、
2人ともアメンバーで締めてくれると。
はい、
わかりました。今日は本当にお忙しい中、2人とも、
いえいえ、こちらこそ
ありがとうございました。また機会があればまたよろしくお願いします。
はい、
今日はね、皆さん一日聞いてくれてありがとうございました。来週はですね、歌舞伎町の伝説の、歌舞伎町でも作ってきた流れを、ホストの流れを作ってきた相沢和樹さんが登場いたします。 それではまた来週日曜日同じ時間に会いましょう。 See you next week. Goodbye.